長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。
ここ長沢文庫にはあらゆるバックグラウンドの方々の人生を変えた一冊が所蔵されております。今お聞きいただいているあなたとの出会いも偶然ではなく必然の出会いです。ぜひ最後までお楽しみくださいね。
はい、というわけで、毎週聞いていただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、実はですね、この番組の構成として1週目、はい、2週目、3週目、4週目と4週構成で、はい、1つの本を紹介するというふうに作ってるんですけど、
はい、
なんと今月3月はですね、5週目がありまして、
ボーナスですね、
はい、ボーナス会なんですよ。なのでちょっといつもとは違うテイストでお送りしていこうかなと思っております。
はい、
はい、というわけで、まあ、ここまでねずっと聞いていただいてるリスナーの皆さんもいらっしゃると思うんですけど、はい、ちょいちょい出てくるワードとして、
うん、
のりちゃんの還暦の大感謝祭というのが実は開催されていて、はい、そこがこの長沢文庫エンカウンターの原点だったりするじゃないですか。
はい、おっしゃる通りです。
これについてちょっと番組でまだご紹介してなかったので、ちょっと深掘っちゃおうかなというふうに今日は思っていたりします。
ありがとうございます。はい、
この長沢文庫エンカウンターはね、はい、のりちゃんの周りにいる、
はい、
いろいろな、属性の方たちから人生を変えた一冊なんです、はい、ということでプレゼントされた本の集まりなんですけど、
はい、そうなんです。
はい、その原点ともいえる還暦の読書会、還暦の大感謝祭、これが一体どんなものだったのか、ちょっと簡単に紹介をお願いしていいですか。
はい、ありがとうございます。もともとはですね、まあ、還暦、まあ、60ですね。
ね、
で、その60というところでですね、まあ、生かされているって、はい、まあ、よく言われる言い方ですよね。
うんうんうん、
じゃあ、その生かされているっていう意味は何なのかって思った時に、うん、まあ、私を介して誰かと誰かがつながっていただけたら、まあ、それはもう生きた証になるんじゃないのっていうところがもともとなんですよね。うん、なので、はい、いわゆる還暦の大感謝祭というのはですね、私の生前葬みたいな感じですね。死んでからじゃなくって、うん、生きてる間に皆さんに集まっていただいて、そしてお礼を言いたい、そしてどうせだったらつながっちゃってっていうような感じのそんな会だったんですよね。
すごい会でしたよね、本当に。おしゃれな会場で
そうなんですよ。これね、もともとこの会場ありきみたいなところがあって、
うんうんうん、
まあ、とあるビジネスチームで一緒にね頑張ってた4人がいたんですけれども、
はい、
この4人でですね、まあ、打ち上げ兼ねて、なんか素敵なところでご飯食べたいねって言っていた会場だったんですよ。
はいはいはい、で、なるほどね、
うん、そうなんです。このね、新宿御苑のラボエムっていうところなんですけど、で、ここの会場で、なんでこうビビッときたかっていうとですね、
はい、
天井が吹き抜けみたいになってるんですね。で、その吹き抜けの会場、ね、
吹き抜けの高い天井の会場でしたね。
空間がね、大きくなってて、で、まあ、ちょっとこう、アンティークっぽい感じあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、まあ、そのテイストも大好きなんですけど、もともと私その40代ぐらいにですね、
はい、
友人にライフコーチという人がいて、まだコーチングという名前がそんなに流行りってなかったような時代、
うんうんうん、
で、その時に彼女から、まあ、モニターとして協力してくれないって言われて、あ、もちろんって言って、で、その時に質問された一つが、あと1週間しかなかったら何をしたいって言われたん
です、ね、人生がってことですか。
人生があ
と1週間しかなかったら、
あと1週間しかなかったら、
なかなか究極の問いですね。それは
なかなか究極でしょ。で、それでいろいろ考えた。で、うん、そしたら出てきたのが先ほど言ってた生前葬。
へ
え。 なんとなく初め、まあ、トーマス初めみんな来ていただいて、そして一人一人にお礼を言っていると、で言っているとですね、うん、個人個人にお礼を言っていると当然あぶれてる人がいる、でそのあぶれてる人同士が、まあ、もちろん私を介していらっしゃったくださった方なので、まあ、何らかちょっとこうシンパシーを感じたりとかしていただくかな、勝手に喋ってそれぞれいるような、そんなような映像がさっきのそのバルコニー、まあその吹き抜けの感じのところからなんか見てる感じっていうのが自分の中であったんですよね。でそのイメージとぴったりだったんですよ、あのラボ M の会場が。
そうなんすか。そんな会場に出会ってしまい、
そんな会場に出会ってしまい、なんか現実が動き出したみたいな感じですね。
なるほどね、すごいな。
そうなんですよ、だからこれからあの紹介していただく本の中で私の物語というのがあって、はい、で、うん、その物語の中でやっぱり自分が物語を作るんだっていうような感じの、うん、あの私はすごくイメージにとったんですよね。だからその還暦の男感謝祭もどんなものになるかなんて全く分からなかったけど、はいはいはいはい、でもなんか自分の中で一つ、多分あの会場を見た時にもう物語が出来上がっちゃったのかもしれなくて。
なるほどね。
うん。もう物語が出来ちゃったらですね、もう実現するんですよ、うん、
すごい、本当にすごい、
本当にね。もうトーマスの力もたくさん借りてい
やいや、ありがとうございます。トーマスはその時ね、あの会の司会をさせていただいたんですけども、非常に盛り上がる会でしたよね。88名参加されたんですよね。
そうでした、
のりちゃんの周りの
会場の、ね、関係で人数で、あの皆さんにはご参加いただけなくて本当に申し訳なかったんですが、でもまあね、はい、あの人数はそれなりにそれなりにすごかったですよね。
そうですね、のりちゃんをお祝いしにみんな駆けつけてくれて。
そうなんです。でもその時の本当に自分が掲げたコンセプトがあって、うん、それが競争、はい、共に作るっていうやつだったんですよね。でもう本当にその感性豊かな、まあ、そんな時間を一緒に過ごそうって、そういうことでみんながつながるよねっていうのがコンセプトとしてあったのですが、はい、まあ結果ですね、あのつながっていく、
はい、
あのまあ、チームも作ったんですけど、チームもあれば、まあ、もちろん難しかったチームもあって、その反省が今のこの進化する暗闇の読書会エンカウンターにつながってるんですよね。なるほどね。
進化は 深い方ですよね。
深い
方じゃなくて深く、はい、つながるためのこのエンカウンター、暗闇の読書会6人限定で開催していこうと。
ね、それ88人を2時間でつなげようと思った私がそもそも無茶だ
いやいや、でも十分あの場でもつながってましたけどね。でさらにそれを深くつなげていくための会ということで始まったのがこの読書会なんですよね、はい、
そうです。もう本当に反省から始まった会って感じです
いやすごい。いやでものりちゃんのそのね、行動力がすごいなと思いますよ。
褒めていただくと、
なかなかだって生前葬とはゆえですよ、自分をまあ祝ってもらう会として、うん、大きい会場を抑えて、
うん、
からこう88人もの人をこう動かして、すごい勇気がいるじゃないですか、
おっしゃる通りです。
それをやってしまうのりちゃん、
ね、でもね、これなぜできたかっていうと、今トーマスは祝ってもらうっていう風な感じで言ってくださったじゃないですか、はい、もちろんね、祝っていただいたんですよ。本当ありがたいこと、うん、だけれども多分私自分で祝ってもらおうと思ったら、多分あれは作ることができなかった、
祝ってもらおうっていうマインドじゃないってことですか。
そうなんですよ。結果本当にもう皆さんに祝っていただいたんですよ。結果本当に皆さんに祝っていただいたんですけど、うん、でもさっき言ったとコンセプトは感性を動かす、あのもう本当に時間を一緒に作ろうって、結果ご縁がつながるよねっていうように、うん、For you だったんですよね。 For me じゃない。
なるほど。はいはいはいはい。
もう私ができることは皆さんをつなげることですっていうところがコンセプトになければ、あんなことは皆さんにできない。
素晴らしい。なんかちょっとそこにヒントがあるような気がしますね。そういうのりちゃんの行動力、原動力は For me ではなく For you の方にあるということで。
For you の。でもね、だからといってあのそんなにね、あのちゃんと自分を満たしてからじゃないと、当然ながら、
うん、うんうん、
あの皆さんに何かできるかって言ったら、それはちょっと 本末転倒になっちゃうと思うので、はい、でもそういうのも含めて、うん、あそこに返してくださった人たちは、その、いわゆる、私が仕事として、キネシオロジーというのをやり出してからのメンバーだったんですよね。
はい、ああ、そうですね。おっしゃってましたよね。
その For You っていう感じのところ、まあ、そういうようなコンセプトの感じのところのビジネスチームに、まあ、所属しているのもあって、うん、
はい、
本当に皆さんがいたから今の私いるんですっていうような感じで、で、もちろんそのビジネスとしても、まあ、成り立つことができたから、生き金を使うことができたんですよっていう。
生き金を使う。ちょっと表現はあれですけども、生き金を使った、そういう開催ができたと。
そうですね。
じゃないですか。でも本当、すでにね、このクライムの読書会、もう何回も実は開催してて、うん、かなり3ヶ月遅れぐらいで音声を配信してるんですけど、もう各回なんか素晴らしい方ばかりが参加されている印象があるんですが、
すごい、
そんな彼らがのりちゃんのその還暦の大感謝祭にまず参加されてたということがすごいなと、本当に感じます。
ありがたい、本当にありがたいです。はい、もうね。だけれど本当、先ほどからちょっとね、とあるビジネスチームと言ってますけど、そのとあるビジネスチームがですね、はい、
うん、
もう5センチ上のことをやれって、ストレッチのことをやれって、ストレッチのことやってたらコンフォートゾーンになるみたいなね、そういうのを繰り返していた、結果、ね、まあ、そうやってね、ちょっと今までとはもう、つながることが難しいっていうような方にまで、参加いただけるような感じに声をかけられるまでになっているっていう。
なるほどね。その5センチ上のことをやれっていうのは、ちょっと背伸びをしてでも上の方たちとつながっていけみたいなことなんですか？
うん、もうね、その自分の本当に枠を大きく大きくするためには、
うん、
多分そういうことが必要だから言われてるんだと思うんです。
なるほどね。そういうことをやってきた
末の
大感謝祭であり、
そうなんです、
暗闇の読書会であり、
そうなんです。結構私素直なんでね、やれって言われたらやるんですよみたいな。
いや、その通り、のりちゃんは本当に素直ですし、非常にパワフルなので。
いや
、ね、何かこう目標を定めるとそこに向かって完全に突き進みますよね、のりちゃんは。
ね、そうするとね、ちょっと方向を間違うととんでもない方向に行くこともあるんです。
そんなこともあるんですね。面白いですけど、すごいな。うん、はい、ね、実はクライム読書会音声この配信では、まあ、本の紹介とそれについての質問と、うん、キネシ読書としか、ご紹介してないですけども、あの後にですね、うん、会に参加した人たちはのりちゃんの手料理を食べながらね、交流を深めるんですよね。
もうね、そうなんです。もう、決して皆さん今までのメンバーお腹壊してないんで安心してください。
お腹壊しません。すごくいつも本当に美味しいですし、めちゃくちゃおしゃれですよね、のりちゃんの作る料理って。
もう、ね、
あんまり家庭で出てこないようなものばっかり。
いやいやいやいや、そんなことはないとは思いますけど、でも、はい、今までだったらですね、まあ一等はじめね、登場してくださったのくんぺいちゃんっていうのがいたんですけど、マーシャの会で、
ああ、マーシャの会の、はい、参加者として参加、はい、
かなりね、彼をね、やっぱり暗闇の読書会に呼んでくるっていうことに関してはですね、もうめっちゃ忙しい人なので、うん、
はいはいはい、
まあ、それなりのことはね、まあ、マーシャも同様ですけど、うん、しなくちゃなと思って、それで聞いたわけですよ、くんぺいちゃん何が好きと。もう彼は麻婆豆腐が好きなんですけど。
なるほど。
麻婆豆腐なんてね、今までレトルトの麻婆豆腐。
麻婆豆腐家で作るって言ったらそれですよ、大体。
丸なんとか屋さんの、はい、麻婆豆腐がうち定番だったんですけどですね。
はいはいはい。
で、まずいでしょと、うん。もうそれちゃんとやらなきゃいけませんよねって言って、うん、ちゃんとレシピをですね、検索したわけですよ。
なるほど。
で、そのレシピでですね、あ、これは美味しそうだと。で、一回作ってみました。うん、美味しかった。
はい、
美味しかったね。で、作ってみました。でもこれ、果たしてこんな辛くて合ってんのぐらいな感じの辛さだったの。私の中で、ね、
はいはい、
中で。で、それこそですね、
うん、
丸ビルのね、下かな、
うん、
なんかちょうどいい感じのね、一人でも入れそうな、私一人でお店入るのダメなんで、でも一人でこれだったら入れるかもっていう、なんかね、ちょっとファストフードのちょっと高級版みたいな感じのところがある。そこで麻婆丼を見つけちゃったんですよ。これ食べるしかないと思って、試食して、あ、 これいけるね、決して間違った辛さじゃなかったねっていうのを確認して
下調べすごいっすね。
すごいですよ。今回料理に関してはですね、はい、皆さんにですねちょっと聞いたりなんかして好きなもの、それでやってますよ。
素晴らしい回ですね。
すごいですよ。ローストビーフもあったでしょ、12月
に。ありましたね、ありました。美味しかった。
あの回もですね、
はい、
もう一回ね、作ってみたんですよ。そしたらですね、はい、味は良かった、
うん。
味は良かったけど、あら、これローストビーフの硬さじゃないよねっていう、ちょっと歯応えありすぎだったんですよ。あれ、はあはあ、これちょっとダメじゃんっていう、うん、うちの前のスーパーじゃダメじゃんってことが分かり。
なるほど、なるほど。
そしてですね、ちょうどその前日はですね、1時間時間があったんです、私。
うんうんうん、
その隙間時間を伊勢丹に行き。
すごいな。
行きましたよ、ローストビーフのこんな高い肉、私買ったことないぞっていう肉を買っちゃって。
すごいな。めちゃくちゃ忙しい中、ありがとうございます。
でもやっぱりですね、そうやって、うん、ね、私の中で最大限のおもてなしがですね、できるとですね、皆さんがやっぱり喜んでくださったりするじゃないですか。
いや、本当にいつも美味しいし、おしゃれだし。
ね、嬉しいですよ、そう言っていただけると。で、そうなってくるとですね、はい、まあ、ここのコンセプトでもあるね、うん、非合理的なところ満載な感じになるわけですよ。
なるほどね。ここのコンセプト、非合理的なんですね。
もう、まあ、コンセプトと言ったらあれですけど、まあ、非合理的な空間や時間や、まあね、そういうことが、もう、てんこ盛りな、
なるほどね。
となってるわけなんですよね。
はい。
だってね、もう皆さん美味しいものはそこそこ食べてますので、みんなね、はい、そういう人なわけで、うん、それだったら私が作るってそもそもね、そもそもなわけですよ。
うんうんうん。
でね、さっき言ってたようにレシピをチェックし、うん、それを作って、そして他のところまで味見しに行くって、それ考えたらですね、どっかに食べに行った方が手っ取り早いとは思いませんか？
確かに、その通り。そっか、それをやってるわけだもんな。
そう、いいんです。だからその非合理的な感じをね、
味わっていただく。本当に面白い企画だと思います。暗闇の読書会。
暗闇の読書会 ね。
まあ、そんなことが、実際行われてるんだというのをですね、なんとなくこうイメージして、またこの番組聞いていただくと、
はい、
ちょっと聞こえ方も違ってくるかもしれませんので、ぜひちょっと裏話としてですね、お届けさせていただきました。はい。
はい、ありがとうございます、
ね。ありがとうございます。ぜひですね、これからもこの暗闇の読書会、エンカウンター、長澤文庫エンカウンター、クライムの読書会ですね、
はい。
毎週聞いていただきたいなと思いますし、お便りの方もですね、募集しておりますので、どしどしお送りください。これまでに、1月、2月と、
はい。
お便りいただいた方には本がそろそろ届いてる頃かなと思いますので、毎月この本が届く企画というのもですね、なかなか嬉しいんじゃないかなと思いますので、はい、リスナーの皆さん、どんどん、お便りお待ちください。で、そのお便りがもしかしたらね、なんか発展して、実際会場に来れるみたいなことになるかもしれませんし。
そうですね。
ね、何が起こるかわからない、偶然ではなく、必然の出会いがここにはありますので、はい。はい。ぜひ皆様からのアクセス、どしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい。では、のりちゃん最後の締めの挨拶をお願いします。
はい。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。
ございました。
あなたはこのトーマスと私の話から何を感じましたか？長澤文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しています。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介している本を1冊プレゼントさせていただきます。偶然ではなく、必然の出会い。あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。バイバーイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは、Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye. Listen to our podcast and let your life bloom.